海江田和樹のオンリーワンストラテジー。ポッドキャスト海江田和樹のオンリーワンストラテジーでは、起業家が持っておくべき考え方、ビジネス戦略、集客、マーケティング、その他の分野から毎回テーマを絞ってお届けする番組です。
こんにちは、山中芳成です。海江田和樹のオンリーワンストラテジー第50回です。海江田さん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、なんと
ついに50回来ましたね。はい、このまま100回までですね、はい、どんどんどんどんですね、突き抜けていきたいなというふうに思うんですけれども、
はい、
今日はですね、ゴールデンウィークの初日に収録をしておりまして、
はい、
3日目、ゴールデンウィークの3日目に皆さんにお届けするんですけれども、
はい、
5月4日はですね、記念すべき、山中先生の結婚式があるということ
で、ありがとうございます、
はい、私もしっかりと、挨拶をしようという、考えながらですね、
はい、
何喋ろうっていう、考えてる夢を見ます。
あ、夢を見てるんですね。考えてはまだないです。
まあ、そうです、夢も見てないんですけど。まあ、いいことを喋りたいなと思って、一応頭の中でいろいろ考えてみますけれども、
はい、
いい結婚式、久しぶりのですね、結婚式なので、私も、
あ、そうなんですね。
非常に楽しみにしてます。
はい。
はい、まあ、白いスーツにですね、赤い蝶ネクタイをして出席しようかなと。
だいぶ目立ちますよ、それは。なんだと。間違いない奴がいると。
俺が主役
だ。そうですね。
はい、まあ、それは冗談ですけれども、
はい、
今回のテーマはですね、
はい、
何でしたっけ。
はい、この考えを持たなければ忙しさから逃れられないというテーマですね、はい、
このテーマでお話をしていきたいと思うんですけれども、
はい、
まあ、私のクライアントさんで、先日ですね、相談を受けた方で、こうもっと頑張らないと、例えば売上を5000万8000万1億って目指していきたい、でもっと私頑張らないといけない、睡眠時間を削ってやらないといけないし、ある程度家族との時間を犠牲にしながら でもやらないといけないということをですね、おっしゃっていた方がいて、
はい、
で、その人はですね、そのまま行ってしまうとおそらく、一生忙しさから抜け出せないと思ったので、
はい、
私はあるアドバイスをしたんですね、
はい、
でそのアドバイスを聞いている山中くんもですね、うなずいていたんですけれども、
そうですね、
はい、まあ、うなずく暇があったら仕事をしろと
手が止まってましたからね、はい、
まあ、それは冗談なんですけど、
はい、
何が大事かっていうと、売上というものと、
はい、
あとは自分の労働、そしてお客さんの成果、この3つは関連性がないというふうに捉えるべきなんですね、
はい、
で、ほとんどの人は全てこれが関連してると思うから忙しさから抜け出せないわけですよね。だって売上を上げるためにもっと頑張らないといけない、あとはクライアントの成果を出させるためにもっともっとサポートをしないといけない、はい、こんなふ
う
にですね、考えていくともう泥沼にはまっていくわけですよね、
はい、
じゃない、なぜかというと自分の時間をどんどん削っていくわけですから。でも冷静に考えてほしいんですけど、例えばクライアントの成果を出させるということに対して、じゃあ60人いました、
はい、
クライアントが、
はい、
60人いたとしましょう、
はい、
じゃあみんなにもっと1時間ずつ増やそうと思ったら働く時間が60時間増えるんですよ。
そうですね、
無理ですよね。
無理ですね、限られた時間の中
ですよね、と、はい、いうことは、働く時間とお客さんの成果を切り離して考えないと、そもそもお客さんの成果って出ないんですよね。
あ、なるほどですね、
はい、例えば私がやってるオンリーマンエキスパートクラブって、話変わるんですけど、
はい、
実はですね、ある方が OEC のメンバーで、私すごく嬉しかったんですけど、
はい、
月賞1000万円を目指していた一人企業大学にも登壇していただいた方がいるんですけど、
はい、
まあ、今まだ名前伏せておきますけど、
はい、
月賞1000万円いきそうなんですよね。
月賞1000万ですか、
はい、
すごいですね。
すごいでしょう、
はい、
これね、すごく嬉しかったんですけど、で、まあ、ちょっと話飛んじゃったんですけど、
はい、
言えばお客さんの成果と自分の労働は私は切り離して考えていて、
はい、
切り離して考えるとどういうことが生まれるかっていうと、じゃあ自分のサポートなしにお客さんの成果を出させるためにどうしたらいいんだろうっていうのが前提で、
はい、
ビジネスを考えるようになるわけですね、
うんうんうん、
でこの時に、 それがあるからこそ私は OEC のメンバーは成果が出てると思うんですけれども、例えばメンバーサイトを充実させたりとか、あとは Facebook 広告だったら最近山中くんが OEC のメンバーに毎週ね、Facebook のシェア会っていう形でシェアしてくださっていたりとか、シェアしてくれてたりとか、あとは、まあ、いろんな人がサポートしてくれてたりするわけですよね。
はい。
で、そういうな人の力を借りてみんなの成果を出させるっていうことができるわけで、
はい、
私は何が大事かというと、自分の労働を通して売上を上げる箱と成果を出させられる箱を作ってるんですよ。
なるほどですね。
で、これがなければ、自分の労働から一生抜け出せないわけですね、
うんうんうん、
で、箱を作るという作業に対して労働するために労働するんですね、
はい、
みんな売上を上げるために働く、で、お客さんのサポートをして成果を出させられるために働く、
はい、
これだと一生働き詰めになるわけですね、
うん、
で、最も不幸なことはそうしないといけないと思っている人から学ぶ人が一番不幸ですよ、
ね、あ、確かにそうです、
ね、例えば私がそういうスタンスで持っていたら私についてくる人たちってみんな労働から抜け出せない、忙しさから抜け出せない人たち、
はい、
でも売り上げ上がった、やった、でも、うん、家族との時間とかプライベートの時間とか自由の時間が取れてなければそれって全くもっと自由じゃないし、
はい、
幸せかっていうと微妙なところですよね。
そうですね、
はいはい、でも私はその仕事っていうのは何て言うんだろうな、あくまでも人生の一部でしかないと思うんですよね、うんうん、
はい、
なので仕事もあるし、プライベートもあるし、家族との時間もあるし、すべてをトータルして、やっぱ幸せな状態を作るためには、売り上げも上げたい。自分のビジョンのために。
はい。
自分が作りたいもののために。クライアントの成果も出させたい。
はい。
クライアントのためと自分のビジョンのために。うん、そう考えたら、すべてをやっぱりやることはできないので、
はい。
労働するっていうことは、やっぱりそれがうまく機能する箱を作るために労働するっていうことが大事なんですね。
はい。
で、これを作れてるから、私は先日5日間ぐらい事務所に来なかったですけれども、体調を崩したっていうのと、
はい、
家族が体調を崩して、そのために来なかったですけど、売り上げは上がっていったわけですね。
はい。
で、クライアントさんも成果報告ありましたけれども、
はい、
成果が出てきてる、うんうん。そして皆さん別に迷うことなく、進んでいってる、
はい、
っていう状態が生まれるわけですね。
うんうん、
だから、皆さんにぜひ、これを聞いてくださっている皆さんにぜひ知っておいてほしいのは、
はい、
売上というものと、自分の労働と、そしてお客さんとの成果は、この3つは全て一貫性がない、関連してないと考えて切り離した上で物事を捉えてみると、あ、もっとこういうサービス入れるべきだとか、
はい、
売上上げるためにもっとこういう人を入れたりした方がいい、こういう外注使った方がいい、こういう仕組み作った方がいい、うん、っていう風になるわけですね。
はい、
というところなんですけれども、
はい、
なんか山中くんの方から
聞きたいことがね、今めっちゃありまして、
はい、どうぞ、
はい、どのタイミング、カエラさん最初からその視点を持たれてたんですか？
全く違いますね。
違いますか、はい、いつどのタイミングっていうのがあったんですか？何かこう、自分じゃもう限界だっていう感じから生まれたのか。
2つあります。
はい、
1つは、子供が生まれたと。
あ、なるほどですね。
子供が生まれた時に物理的にこの時間、はい、もう労働、長時間労働は私は無理だっていうか、まあやらないって決めたんですね。
はい。
だって子供って可愛いじゃないですか。
そうですね。
はい。で、まあ、あとはやっぱり、別に子供だけじゃなくて、
うん、
子供がいなくても、家族との時間をもっと過ごしたいっていう人。
はい。
まあ、パートナーですよね、
はい、
その時間をもっとたくさん過ごしたいっていう人もそうだし、
はい、
もっと趣味の時間を増やしたいっていう人もそうなんですけど、まあ、私はもう物理的に子供が生まれた時にそう思いました。
はい
はい、でもう一つは、これ若干いい話になっちゃうんですけど、
はい、
山中くんが来た時ですね。
本当ですか？
はい
はい、
山中くんが来て2ヶ月後ぐらいに、
はい、
できるぞと、
はい
はい、山中くんは結構できるぞ。
あ、本当ですか？対面に向かって言われるとちょっと照れてしまいますね。
はい、いうふうにちょっと悟ったんですよね。
はい。
で、それは思った時に、任せられるなって思ったんですよ。
はい。
で、多分、なんて言うんだろうな。自分、子供が生まれた時に物理的に無理だなって思った時は、
はい。
もし、じゃあ山中くんがその時いなかったら、
はい。
おそらく売上を上げ続けていくことを諦めたと思いますね。
あ、なるほどですね。は
い、で、まあ、もしくは諦めてなくても、まあ、外注使ってうまくやろうかなと思ったと思いますね。
はい。
でも、まあ、山中くんが来ることで、やっぱり自分が任せられることを言えば、うん、それって事務所に一緒にいないとできないこと、任せられないことってあるじゃないですか。
はい。
ある程度外注できても、物理的に事務所にいないと無理っていうこともたくさんあって、
はい。
それはやっぱり山中くんが来てくれたからこそ、自分の労働っていうものがなくても、減らしたとしても売り上げを伸ばしていくことはできるなっていうのはあったので、
はい。
まあ、もしかしたらやっぱり重要なのは、やっぱ一緒に仕事をしてくれるパートナーっていう存在は、実は結構重要なのかなっていう。
あ、なるほどね。はい。
普通に照れてるんじゃない？
照れてますね。ちょっと拍手を。
はい、違いますね。で、まあ、この2つです、ポイント、私の転換期は。
なるほど。なるほど。サポート、まあ、もちろん、かやさんのクライアントさんっていうのは、コーチとかコンサルタント、セラピストの方が多いと思うんですけれども、まあ、もちろん物理的に、そのサポートするメンバーに比例して時間も決まるじゃないですか。
はい、
それに対して、この、人数を増やし続けていけてる理由っていうのは何なんですかね。
まず、いい質問ですね。
あ、ありがとうございます。
ナビゲーターとしてすごくいいですね。
はい、今日はちょっと頭が冴えてます。
冴えてますね。ポイントとしては、ターゲットを絞ること。
はい、ターゲットを絞る。
はい。ターゲットを広げるとどういうことが起きるかっていうと、
はい。
マニュアル化できないんですね。
はい、マニュアル化。
例えば、私はコーチ、コンサルタント、セラピストの方向けに集客の仕組み化をオンリーワンエキスパートクラブで教えてますけど、
はい、
店舗集客やりたいっていう人が来た場合に、
はい、
集客の仕組み化だけで終わらせられないんですよね。
あ、なるほどですね。
ってことは、そのマニュアル通りにいかないわけです。
はい、
なので、このマニュアル通りにやっても成果が出ないターゲットは除外していく。
はい、
っていうことがすごく必要です。
絞り込んだっていうことですね。
は
い、なるほど。
このマニュアルをやって成果が出せる人しか取らないようにしとけば、はい、このマニュアル通りにやれば成果出ますけど、
はい、
そうじゃない人が来た時に、臨機応変さが必要になってくるので、マニュアル通りに成果出せないんだったら、サポート必要になっちゃいます。
はい。
だからその人は外してしまう。取らない。ってことは、誰でも取らないっていうのが正解かな、というところですかね。
はい、なるほどですね。ということは、この全体的な話の流れからして、結構自分で、やらないことで取らないお客さんっていうのを決めていったっていうことが大きい、ね、大きいんですかね。
大きいと思います。
なるほどですね。なるほどですね。
はい、
決めた基準っていうのはあるんですか、何か。
この決めた基準は、
はい、
まあ、やっぱり、どうしたらマニュアルに作れるかなと思ったんです。今、はい、このステップごとにやっていただければ成果出ますよっていうものを作りたかったんですね。
はい。
でも、このステップ通りにって言っても、まあ、クライアントさんとかでもよく言われますけど、
はい、
なんかステップ通りにって言っても、なんかなかなか臨機応変に対応しないといけないんですって言われるんですけど、
はい、
臨機応変に対応しないといけないようなお客さんを取ってはいけないんです。
あ、なるほど。
自分が決めたターゲットだったら、臨機応変さなんて必要ないじゃないですか。
はい。
例えば、レベル1の人とレベル5の人が来た時に、それは同じことを教えても、理解できない。レベル1の人は理解できない。レベル5の人にとっては物足りないっていうものが生まれちゃいますよね。
はい、
だから、レベル5の人しか取らないって決めれば、その人に合わせたマニュアルが作れるじゃないですか。
はい、なるほど。
っていうことは、やっぱり、最初にマニュアルを作るんだったら、ターゲットを絞らないといけないので、それがやっぱりすごく重要ですよね。
なるほどですね。
はい。
カエラさん、結構こう、着眼点が他の人と違うなと思うんですけど、はい、例えば、そのマニュアル化しないといけないだとか、そのこの前コンサルされてた方は自分が頑張らないといけないっていう考え方だったんですけど、カエラさんは頑張らないといけないっていう視点から、なんていうんですかね、その視点よりも、あ、これはダメだからマニュアル化しようっていう、この着眼点がすごいなと思うんですけど、それは知識によるものなのか、経験によるものなのか、そう、どうやってやっていったのかって気になりますね。
今日いいですね、
はい、
何が大事かっていうと、
はい、
今の常識を常に疑うっていうことが常識ですよね、
はい、
疑うっていうことを常識にする、
はい、
この常識は本当に必要なのかということを疑うということを常識化するっていうのは大事なんですね。
あ、なるほどですね。
はい、そもそも、事務所はいるのか、
はい、
とか、例えばですね、うんうんうん、そもそも社員は雇用する必要はあるのか、
はい、
何でもいっぱいあると思うんですね。でそうなった時に、そもそも俺は個別サポートをする必要があるのか、
はい、
っていうのをまず疑うんです、
はい。
クライアントが成果を出すことに対して、自分がサポートをする必要があるのかなとまず疑ってみる。
はい、
そうすると、結論的にはあるんですけど、
はい、
でもあるのかなって疑問を持つことによって、ここは必要ないよなって思うものがたくさん出てきます。
ああ、なるほど。
じゃあ私が必要なのは最初のコンセプトを作るとき、はい、戦略を組むとき、あとは、クライアントがうまくいかないつまずいた部分にサポートしてあげる。ここは私は必要だなと思ったんですよ。
はい、
でもそれ以外のものに対しては自分がやる必要はない。
はい、
自分がサポートとして入る必要はないなっていうふうに捉えたんですね。
はい、
だから今やっている常識は本当に常識なのかなと捉えてみるとすごくいいんですよ。でこれはそれを捉えた上でこういう方法もあるよなと捉えた上で、でもこっちの方がいい理由が大きければこっちを選ぶ。例えば事務所なんて必要ないって捉えても、でも事務所がある方が仕事が集中できるし、最終的に売り上げも伸びるから事務所をもあった方がいいっていうふうになるわけですね。
はい、
もっと言うと、例えばさっき山中君が奥さんを実家に送っていったというお話ありましたけど、
はい、
例えばそもそも自分が車で送っていく必要があるのかと、
うんうんうん、
タクシーでいいんじゃないか、
はい、
例えばですよ、
はい、
っていうことも一応考えておいて、
はい、
その上で何が大事なのかを考えてみて物事を判断していく。
なるほど。
でもこれはそもそもやる必要がないのかと、ある必要がやる必要があるのかと、
はい、
最初に疑問を持ってみることがすごく大事。
うんうんうんうん。なるほど。確かに当たり前だということを疑わないと、それが当たり前な状態が変わらないですもんね。ずっと続いて、
はい、
違う視点っていうのも見えてこない。
でも私は全てここから生まれてます。例えば、セミナーセールスする必要あるのかとか。
はい。
個別相談のセールス、自分でやる必要あるのか、
はい、
とか、
うんうんうん、
そういうところですね。
なるほどですね。
でこの時にすごく大事なのは、
はい、
今日ナビゲーターがいいのでね、いろいろ話してしまいます
けど、はい、ありがとうございます。
大事なのは、
はい、
何かを選ぶということは何かを捨てるということをちゃんと理解しておく、
はい、
これはどういうことかというと、例えば、自分がセールスをしないって決めたら、
はい
はい、海江から直接話を聞きたかった人は来ないわけです、
はい、あ、そうですね。その個別相談で海江さんと話せると思った人は
来ない
わけですね。
ですね、
はい、
あと話せないなら申し込まないっていう人も来ないわけですね。でこれはいます、はい、
うんうんうん、
絶対います、
はい、
でも私はこういう人は取らないと決めたわけです。
はい、
わかります。
わかりますね。
でこれを全員取りに行こうとすると、
はい、
自分がやるしかなくなります
ね。そうですね。そこまで取ってしまおうと思うんだったら自分が前に出てセールしないと取りきれないってことですよね。
はい、あとは、個別での全力サポートをしないというのは決めます。
あ、そういうこと なるほどですね。
それはあれですよ、何でも教えますよ、何でもズームしますよ、いつでもやりますよっていうことはやらないというふうに決めた、
うんうんうん、
そうすると何が生まれるかというと、常に1対1で個別でサポートしてほしいんですという人とはお客さんにならないですね。
うんうんうんうん。
ということは何かを選ぶということは何かを捨てるということ。
はい。
でもみんな勘違いしてるのは、すべてを取りに行こうとした瞬間に捨ててるものがあるんです。
あ、なるほどですね。
はい、どうぞ。
時間ですか。
そうなんです。
なるほど。
はい。っていうことなんですよ。
はい。
だからすべてを取ろうとしちゃいけない。
うんうんうん。
だから私は、その時言いましたよ。そう聞かれた時言ったんですけど、私はそういう人をお客さんにしないと決めたんです。だからこういう選択をした、はい。
うんうんうん。
っていうことですよね。
はい。
だそれはすごく大事だと思います。
なるほどですね。うんうんうん。確かに、売り上げが欲しいっていうところに目を行ってしまうと、確かにそこは見えてこない部分ですね。
はい。
売り上げを上げるっていう目標があっても、確かにそれは自分が やるべきなのかどうかとか、常識を疑うことによって違う視点が見えてくるっていうのはとてもいいことが聞けたなと思います、は
い、ありがとうございます、
はい、ありがとうございます、
はい
はい、ということで今回のポッドキャストはおしまいにしたいと思います、
はいはい、ぜひいい結婚式になればいいですね。
そうですね、
はい
はい、皆さんもゴールデンウィークを楽しく過ごしていただければと思います、は
い、ありがとうございます、
はい、ということで今回は終わりにしたいと思います。カエラさん、はい、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。海江田和樹のその他の情報につきましてはウェブサイトで海江田和樹と検索していただき、一番上に出てくるオフィシャルサイトにアクセス、メールマガジンや SNS などでコンテンツをお届けしていますので、ぜひチェックしてみてください。それではまた次回の番組でお会いしましょう。さようなら。